サルトン、京都エスペラント会がお送りいたします。エスペラントって何の時間です。今日は会員の富田なるみが語学の楽しみとエスペラントという題でエスペラントを学ぶ魅力をお話しいたします。京都エスペラント会では6月1日に入門講座を終え、お一人を会員に迎えました。この方は高校時代にエスペラントを学び、今回70年ぶりに学習を再開されました。そこでなぜ他の外国語ではなくエスペラントを選ばれたのかをお尋ねしてみました。するとまず文法が規則的であり、単語も英語由来のものが多くて覚えやすい。だから70年経った今からでも外国の人と交流したり海外旅行ができるかもと思って、このようにおっしゃいました。そしてもう一言、高齢者の外国語学習には最適です。若者ならばすぐにできるようになりますよ。高校の時に半年間勉強すると外国の方と文通したり、また簡単な会話ならできるようになりましたということでした。え、半年？と驚きました。それで最近の若者の語学事情が気になりまして、私が大学で担当する学生さんたちにアンケートをし、20人から回答をもらいました。ご協力ありがとうございます。で、彼らが学ぶ外国語は英語の他に中国語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、フランス語などがあります。アンケートでは学習の好き嫌いとその理由をまず尋ねました。好き嫌い、得意苦手はほぼ半々でしたが、面白いことに苦手な理由が共通していました。実は文法と単語を覚えるのが難しいんだそうです。エスペラントと反対でした。また好きな理由の多くは言語の種類に関係なく知らないことを知る楽しさでした。この点では外国語は苦手だけど新しいことを知る体験自体は楽しいとか好きだという回答もありました。次に外国語を学ぶ意義について尋ねました。これはほぼ全員共通して異文化理解とコミュニケーション、知見や視野の広がりを求めていました。知らない世界への探求です。語学の学習の好き嫌いと合わせて考えますと、誰もが未知の世界を知る魅力、これを感じているようです。そしてこの魅力はエスペラントでも同じでありまして、また年齢にも関係ないようです。新人の方が学ぶ初級クラスで社会人や定年退職者である他のメンバーに尋ねてみても、エスペラントの魅力は多くの人と知り合えることでしたし、エスペラントでしてみたいことには日本語との比較やエスペラントを多くの人に知ってもらうことなどがありました。結局みんな未知の世界を求めています。そして学生さんたちにはもう一つ、外国語で交流する友人が欲しいかとも尋ねました。すると興味深いことに外国語が苦手な人も含めてほぼ全員が欲しいと答えました。理由は自分が知らない世界を知る誰かと直接触れ合いたいからでした。外国語による交流には机の上の勉強では得ることができない何かがある、こんな風に若い感性は気づいているようです。実はエスペラントであればこれらがすべて叶えることができます。優しい文法と覚えやすい単語で他の言語に比べて比較的容易に習得できます。で、京都は外国のエスペランティストもよく訪れますから、実際に使って異文化交流ができます。しかも同時に複数の異文化に触れることができます。今回質問した学生さんたちが次に学びたい言語は中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、スウェーデン語、そしてサンスクリット語でした。 英語を含めてこれらの言語全部を習得することは普通の人間にはまずできませんが、エスペラントでならばこの9言語すべての何らかの翻訳の作品を読むことができます。ですからエスペラントはまさに異文化への扉と言えるのではないでしょうか。いかがでしたか。もうすぐ6月29日30日と木上の京都市国際交流会館で関西エスペラント大会が開かれます。公開番組もございますからぜひお越しください。で、京都エスペラント会への問い合わせはお電話で075-343-3120、 インターネットは京都エスペラント会を検索してください。ではエスペラントでさようならを。 Yes, la vie d'eau.